医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回はかかりつけ医のあり方について、日本医師会総合政策研究機構主席研究員江口成美さんにご解説いただきます。
我が国の人口は2025年に65歳以上高齢者が約3700万人で全体の約3割、うち75歳以上が2200万人となり、複数の疾患を持つことが多い高齢者が急増します。このような超高齢社会でプライマリーケアを担う身近な地域のかかりつけ医の役割が大変大きくなることは言うまでもありません。昨年8月に発表された政府の社会保障制度改革国民会議の報告書においても、医療におけるかかりつけ医の役割の重要性が指摘されています。初期診療で国民が大病院に行かなくても、地域のかかりつけ医が対応し、必要に応じて専門医を受診するという機能文化の考え方が重要な流れとなっています。今日は国民にとってのかかりつけ医の現状とともに、その課題と今後の医療提供体制の中での在り方についてお話ししたいと思います。まずかかりつけ医という言葉の定義ですが、患者さんから見たお医者さんの呼び方で、何でも相談できる身近な医師という意味で用いています。多くの人が無償診療所、あるいは入院対応ができる有償診療所の医師をかかりつけ医としていますが、病院の医師をかかりつけ医としている人もいます。かかりつけ医は本来患者の病歴や生活背景を知り、全人的な医療を行い、診療を含む医療面でも、また社会的にも患者や住民を支えることができる医師です。必要に応じて専門医への紹介、夜間休日対応、在宅医療、そして介護での多職種連携を行います。一般にかかりつけ医の役割をまとめてかかりつけ医機能と呼んでいます。さて、かかりつけ医のいる割合です。かかりつけ医について課題を把握するため、かかりつけ医機能の強化に向けた調査研究という報告書を日医総研のワーキングペーパーとして昨年7月に公表しました。その中で、全国から40歳以上の国民4000名を対象にアンケート調査しています。病気や健康について相談でき、診療してくれる身近な医師、すなわち広い意味でのかかりつけ医がいるかどうかを調査しました。すると全体の 65% がかかりつけ医がいると回答しています。ただ40歳代では4割程度、70歳以上になると9割に上ります。高齢になれば有病率が上がるので、かかりつけ医がいる割合が当然高くなっています。またかかりつけ医の人数ですが、1人だけと回答した人は全体の7割でした。残りの3割は複数のかかりつけ医がいるとしており、内科以外の整形外科や眼科などの医師も自身のかかりつけ医としていました。一方、かかりつけ医がいないと回答した国民についても、全体の9割弱はかかりつけ医がいると良いと回答しており、かかりつけ医を求める人が多いことがわかります。ただし、かかりつけ医がいると回答した人の中でも、気楽に何でも相談できる、あなたの病歴を知っているような人はそれぞれ6割程度でしたので、かかりつけ医の定義やその機能については受領側と医療側でやや異なり、今後の啓発活動や研修が必要であることがわかります。また、日常的に気をつけていることをかかりつけ医がいる人といない人で比較してみましたところ、栄養バランスなど食生活に気をつけたり、運動や体操をする、規則正しい生活を心がけるなど、すべての項目についてかかりつけ医がいる人の方が優位に高い傾向が見られました。つまり、かかりつけ医のいることが国民の健康向上に良い影響を与えていることが数値的に示されています。健康増進の観点からもかかりつけ医をより普及させることが必要と思われます。調査では、国民が自身のかかりつけ医に何を期待しているかも調べました。かかりつけ医の要望は当然年齢、健康度、地域などによって異なりますが、調査結果は次のようでした。すなわち、複数回答で8割が専門医や病院への紹介を望み、7割が 疾病の予防など健康管理を求めていました。また約半数の人は薬の管理、夜間休日の医療、診療科と関係なく幅広く見ることを望んでいました。高齢者は介護サービスへの橋渡しや終末期医療を望む人がそれぞれ半数に上っていました。専門医の紹介が最も高い割合になっていますが、初期診療を身近な医師から受けて必要があれば専門医を受診することは先進諸国ですでに一般的な形です。日本の場合は患者のアクセスを制限することは適切でなく、患者負担の金銭的誘導などが行われており、今後もその方向性で進むことが推測されます。いずれにしてもかかりつけ医と専門医の間での連携が重要になります。次に、診療面だけでなくかかりつけ医を探す時の情報に対する強い要望があることも分かりました。情報化社会の中、ネットなどには膨大な量の医療情報がありますが、いざ自分のかかりつけ医を探そうとした時、なかなか見つけられないという問題を抱える人が多くいます。今までのかかりつけ医がリタイアした場合なども含め、かかりつけ医を見つけられない、あるいは見つけるための情報がないという問題点が自由回答にも多数見られました。現在、都道府県はもとより、ほとんどの市町村や地域の医師会で医療機関や医師のリストなど情報公開をしています。ただ国民が求めているのは、医師の診療方針や医療への考え方、連携している医療機関や介護施設、対応できる治療や検査、また医師の得意分野や経歴、写真などで、いずれもこれらは 7,8 割の割合の人が要望していました。このように国民は自身がかかる医師についてより踏み込んだ情報を求めているのが現状です。東京都大田区の蒲田医師会など、地域によっては医師の顔写真や最寄り駅からの地図を載せた冊子を地域住民全員に配るなどの対応を行われていますが、このような対応は今後も増えることが望まれます。冒頭に申し上げた超高齢化に向けて、医療提供体制の再編成は待ったなしの状況です。我が国は世界的に見ても高齢化が最も進んでいる国であり、その体制整備が世界一重要になっており、諸外国からも注目されています。高齢者が安心して居住地の地域で最後まで住めるような社会を作るため、地域包括ケアシステムの構築や在宅医療の推進も行われています。昨年、厚労省の専門医の在り方に関する検討会で、基本領域の専門医に総合診療専門医を追加することが決定されています。2017年より総合診療専門医の養成が始まり、新たな専門性を持つ医師が配置されます。総合的な診療能力を有するこれらの医師は、研修や実践を経てもっと広く総合的に見てほしいというニーズを持つ人たちにより応えることができるようになると思われます。そして内科や整形外科など専門分野を持って幅広い視野で地域医療を支えている従来からのかかりつけ医とともに、それぞれの専門性を生かし連携して地域患者へのかかりつけ医機能を果たしていくことが期待されています。平成26年度診療報酬改定では、主治医機能に対する評価を行い、高齢者など複数の慢性疾患を持つ患者さんへの診療体制強化が進められていますが、今後かかりつけ医機能を充実させるにあたり、地域での医療連携が極めて重要です。現在、全国各地でさまざまな連携システムの仕組みが構築されており、在宅医療に関する連携をはじめ、夜間休日など緊急時の医療についての連携も進められています。特に緊急時については、病院の夜間救急外来ではなく、かかりつけ医の診療や指示を受けられると安心であり、病院救急外来の負担軽減にもつながります。とはいえ、かかりつけ医の医師一人が24時間毎日対応することはできません。地域の自治体や医師会による休館センターなどのほか、例えば福岡県の粕屋医師会では、地域の高齢者の持病やそのかかりつけ医を事前に登録し、その情報を地域の病院や救急隊と共有するネットワークを構築しています。そのため、夜間休日を含め、いざという時の対応がスムーズになり、患者さんのニーズに応え、効率よく医療の提供を行うことができます。このネットワークの構築には、当然地域の自治体、 消防署、病院との連携が必要で、地域の高齢者を地域で守るシステムが出来上がっています。連携の手法は地域の状況によって様々ですが、かかりつけ医一人だけでかかりつけ医機能を果たすことは必ずしも容易ではなく、連携の仕組みを地域の医師会と行政で作ることが現場で診療にあたる多忙な医師への大きな支援になります。いずれにしましても、医療連携体制の中で機能分解を行われ、かかりつけ医の機能は今まで以上に重要になります。介護や福祉を支える地域包括ケアシステムの中でのかかりつけ医の重要性も上がります。一方、地方部など地域によっては、かかりつけ医のアクセスが悪い地域も見られ、医師の偏在を減らし、必要な地域に必要な医師を配置できる仕組みも求められます。現在の課題は、より多くの国民がかかりつけ医を持つこと、そのためにかかりつけ医を探すための情報や手段を提供し、適切なマッチングが行われること、そして地域のかかりつけ医がその機能を十分に果たせることです。そのために、連携を構築するための仕組みづくり、住民への情報提供の徹底と啓発活動、医師の診療機能を高めるための医師会などによるかかりつけ医機能に関する障害教育の充実、そして医師の適正配置です。これらのことを地域の行政と医師会が力を合わせて行うべきと思われます。医療制度改革の一環として病院機能の分化が始まりつつあり、並行して地域のプライマリーケアが今まで以上に大きな役割を担うことになります。本日申し上げた課題を解決して、2025年に向けた医療提供体制を構築していくべきと考えています。
かかりつけ医のあり方について、ご解説は日本医師会総合政策研究機構首席研究員江口成美さんでした。
医療ジャーナル。来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。